今井さん。
はい。
僕は、トウモロコシの会会長の吉田祐樹ですけれども、今井さんなんかテンション低いですね。
そんなことないんですよ。
めちゃめちゃこれ、ラジオのレコーダーのスイッチを押す前、死ぬほどテンションが低かったですよ。
ちょっと寝不足です。
ラジオの時はハキハキ喋ってくださいね。
はい。
なんで寝不足なんですか？
ドラマの見すぎです。
ドラマ？
はい。
あれか。逃げるは恥だが、役に立つだったっけ？
ガッキーがダンスが可愛いやつね。
そう、
うん、
星野源とガッキーが共演してるやつですね。
はい、
はい、
それではないです。
ニャムさんが星野源の大ファンですけど、
はあ、
なんかツイッターで、いやでも星野源とガッキーが付き合ったらショックじゃないですかみたいな話になって、
うん、
いやそんなことないです、逆にガッキーに星野源くんはもったいないですよって。お前お姉ちゃんなのって思ったけどね、玄君のお姉ちゃんなのかなって、ちょっと不気味に感じました。ストーカー体質なのかな。
やめろよ。
最近俺のイベントにあんまり来なくなったけど、
それは君がいつも来るって言うからでしょ。
ストーカー体質なのかな。
やめろよ、本当に失礼だろ。
まあ本当に天然で言ってるだけでしょうけどね、
ええ、
あの人ですから、あの人のことですから、うん、あ、じゃあ、あとはあれか、ドクター X。
ドクター X?
だったっけ、篠原涼子の。
ああ、いや、ちょっとそういうドラマは見ないですね。
あ、そういうドラマはって、なんか含みがありますけど、どういうことですか、そういう日本のドラマは。
そうですね、僕が見るのは結構海外ドラマが多いですね。
海外ドラマ。
はい。
それはチェコスロバキアとか、ロシアとかですか。
いや、主にアメリカとイギリスの海外ドラマが多いですけども。
でしょ、
うん、
だから英米ドラマって言えばいいじゃないですか。
英米ドラマです。
はい、
はい、
そんなに僕の真似してるんですか。
え、どういうこと。
僕は最近ドラマ見始めたからですか。
お
ー、 Amazon プライムで見れるということは分かって。
結構いろいろ見てるんですか。
だから最近ですからね、1ヶ月ぐらいしか経ってないんであんまり終えてないんですけども、あとシティハンターとかも見なきゃいけないから、う
ん、あ、じゃあなんかいろいろ進めたいな、これ見ろよって。
お、上から。今井さんの方が先輩ってことですか、ドラマ歴は。
結構俺の方が見てんじゃないの。
はあ、そんなに。
はい。
Hulu とか入ってるってこと。
あとは結構気に入ってブルーレイとかのセット買っちゃったやつとかもありますよ。
割とドラマニアですか。
ドラマニアってほど、まあそこまでいくとおこがましいですが、うん、結構主要なやつは抑えてると思いますよ。
ほら、よくこのラジオだとこのホラー DVD を借りろとか、このホラー DVD は借りるなとかやってるじゃないですか、
うん、やってますね。
あのツタヤとかゲオとかで結局ね、悩んでどの DVD 借りようかっつうので1時間2時間いっちゃうじゃないですか、それだけで、
はい、
1本見れちゃうじゃないですか、その時間で。僕なんかすごい悩みますからね、
うん、
今井さんも結構悩む方ですか。
そうですね、僕1時間ぐらいうろうろしてわけわかんなくなっちゃって、わけのわかんないやつ最後借りちゃったりとかよくしてましたね。
だ、そういうね、無駄な時間を、まあ無駄な時間じゃないのかもしれないけどね、それも豊かな人生の時間なのかもしれないですけれども、ただまあそれをリスナーが節約できるためにするために、そういうコーナー企画をやってたじゃないですか、
このホラーを借りるな。
そう、
うん、
いや僕もね相当悩む方で、あの東新宿というか富山の方のゲオあるじゃないですか、蔦屋か、あれ蔦屋、
うん、
か、
うん、
ね、すごいもううろうろうろうろしながら、うーうーうーとかうめきながら
頭抱えて
小走りで棚を移動しながら1時間とか2時間とかやってるらしいんですよね。
気持ち悪いよね。
それやってるらしいっていうのはツイッターで吉田会長見ましたよみたいな、まあ、ファンの方、このリスナーかどうか分かんないけど、え、じゃあ声かけてくださいよみたいなことを返したら、あまりに真剣に選んでるので声ちょっとかける雰囲気じゃありませんでしたって来ましたからね。相当怖かったようですよ、その時の僕の様子が。
多分手で口を押さえて目をギョロギョロさせながら小走りでいろいろと棚を見て回ってたんでしょうね。
それほど真剣にね選んでるんですけど、うん、まあそういう無駄といえば無駄な時間を、最近はなくなったじゃないですか、
はい、
Hulu、Netflix、Amazon プライムで、まあソファーに、ね、転がりながらリモコンとか操作してね、これ見よっかなとか、 ありますけれども、その無駄は省かれましたけど、
うん、
ただ、ドラマとなると、変なもの見ちゃうとね、
そうね。
もう12時間とか、平気で失いますからね。でまあ、途中で切りゃいいんですけど、とはいえなんか、ね、やっぱシーズン1ぐらいは全部見ようかなぐらいになるじゃないですか。
そうなんですよ。もう1話、もう1話として、もう最後まで見ちゃったり
ね。僕ね、次、第7話ぐらいで面白くなるかもなってね。まあ、確かに面白くなるパターンもありますし、
はい。
で、まあ、シーズン1見て、ちょっと虚脱感に襲われたりとかね。うんうんうん、まあ、結構、まあ、それを無駄な時間というのは、本当にそれこそ言っちゃいけない話なんですけど、作品を見て。まあ、ただね、ちょっとガイドラインをね、リスナーの皆様にもね、まあ、そういうネット配信のドラマ見るような気の利いた生活は送ってないでしょうけど、フリーターとかね、ニートばっかりですから。
まあ、今は結構見てる人多いんじゃないですか。ただ、若年層はあんまり見てないっぽいですね。
ドラマを。
要はその Hulu とか Netflix とかああいうのではまあ見ないみたいですね。やっぱ YouTube とかで見る子が多いみたい。
それは違法に見るっていうことですか。
そうだね、違法に見るということですね。
おお、でも YouTube に上がってんの？
上がってるものもある。あとはよく分かんない、ほら、中国とかさ、あっちの
海都道とか、
そうそう、なんか外国のよく分からんさ、動画集約サイトみたいなやつとか、
アニフレックスだと
か、なんかアニメが見れるやつがあるよね、いろいろね。
スペイン語の字幕とかがよくついてるやつね。
はいはいはい、まさにああいうのとかで、なんかあんまり
結構画質もいいんですよね。うん、YouTube はともかくとして、その海外サイト結構画質もいいんですよね。
あれ見てんのかな？
いやいや、それはネットパトロールしてね、良くないぞっつって。
まあでも結構ね、20代後半とか30代以上の人は意外と最近ね、アマゾンプライムとかさ、
だってお金月額1000円ぐらいですからね。
そうそうそう、
1000円もしないか。
うん、まあいいよね、そんなんで結構見れるからね、ザッピング感覚でね。うん、うん、
もうツタヤとかゲオがやべえんじゃねえかって気にもなりますけどね。
相当やばいでしょうね。
まあそういう前置きはさておき、
ええ、
ドラマニアの今仁さんがおすすめする、
はい、
このホラーオカルトドラマを見るなでも見ろでもいいですけども、
じゃあ完結してるのと完結してないのだったらどっち
を試してきましたね。
うん、
じゃあそう言われてもどっちで進めるのか正解か全く分かんないんですけど。
ごめん。
完結してる方？
ああ、分かりました、はい。しかもですね、8時間とかで全部見終えたらよくないですか？
最近は短くなってきましたよね。昔は24とかクソ長かったですからね。
うん、
今12話とかで大体終わりますよね。11話とか。
はい、はい、はい。
ついに8時間来ましたか。8話ってこと？
8話。
しかも1時間40分ぐらいで、あ、1話40分ぐらいじゃないの？
まあちょっと尺の差はあるんだよね。60分ぐらいの時もあれば、45分ぐらいの時もあるんだけど。あ、
確かにそういう尺は安定してないよね。
でもね、一応全部で8時間ぐらいトータルであんのかな。
そう。
うん。もうこれシーズン2とかもやってるやつなんだけど、
うん、
トゥルーディテクティブっていうやつがあるんですよ。
トゥルーディテクティブ？
うん。
本物探偵。
本物の探偵、まあ、真なる誠の探偵みたいな、
うん、
誠の武士みたいな感じでね、
うん、その例えが全く分からない。その何それ。
いや、まあいいんだけど、
うん、喋、うん、りづらいな。
いや、もうなんか日本語がちょっと出てこないんだけど、
はい、
うん、まあまあ、
それは探偵ものですか。
これはですね、刑事ものなんですよ。
あ、クライムサスペンス。
クライムサスペンス、
はい。
まあ、かなりやべえ猟奇殺人から始まるんですよ。売春婦がこう殺されてですね、
ちょっと切り裂きジャック的な、
切り裂きジャック的な、でなんか木のところに変な儀式みたいな形で、
うん、
まあ、ぶち殺された売春婦が裸でですね、で体には渦巻きの何か切れ込みが入れられてて、
ちょっとブラックダリアみたいな。
そうそうそう。でその捜査を、まあ、2人の刑事が解消するんですけれども、
はい、
なんかですね、調べていくうちに、ただのこれ猟奇殺人じゃねえなってなってるわけなんですよ。
もうただの猟奇殺人っていうものがあるかどうか分かんないけど、
まあまあ、だから、まあ、いわゆるね、そう、快楽殺人的なものだったりとかと思ってたら、はい、
あ、もっと巨大な背景が、
そう、その裏に巨悪が存在してたわけですよ。
ほう。
で、まあこの刑事2人の十数年間を、
え、そんな長いの？
そう。
はあ、
その事件が起きた数 まあ、数ヶ月と、うん、そこから一気に時間がボンって飛んで、うん、十数年後っていうのが行ったり来たりするんですよ。
ああ、なるへそ。
最初にあのもうめちゃくちゃやつれた主人公が十数年後ね、もう刑事辞めてて、
うん、
で二人の捜査官からこう尋問というかインタビューを受けるとこから始まるわけですよ、うん、あの時の事件について聞かせてくださいって言って、
うん、
で十数年前にあったその猟奇殺人の捜査の背景、あのその時の背景とこの十数年後の二人の、
うん、
現代がこう行ったり来たりしてって、もどんどんその物語の核に迫っていくってやつなんだけど、
ちょっとでもやっぱりブラックダリアの影響を受けてる感はありますね。
なんかね、あのそういうやっぱりアメリカで実在した、うん、犯罪のこともあれしてるし、結構その南部が舞台なんだけど、南部の気持ち悪い、なんかちょっとほら差別感情すごい多分あるでしょ、土着のさ、そういう何か風習とか宗教とかに対しても多分
南部の人たちがってこと？
あ、まあ、一般的なアメリカの人が南部の田舎に対する多分そういうさ差別的な偏見みたいなもの、
ブードゥー的なものをやってるだろうとか、そうそうそう、まあ、実際多少はあるでしょうしね、う本当に、まあ、それは悪いものじゃないとしても
実際にそのカルトの影が見え隠れしてくるわけですよ、この物語の中で、はい、で何かこの出てくるキーワードを拾っていくと、実はあのラブクラフトの小説から引用された言葉が出てきたりとか、
うん、
ちょっとクトゥル神話とかもちょっと関わってくるような感じなんですよ。
南部っぽくはないけどね、クトゥルー神話。ま
あね、最初の触りだからブードゥーのなんかそういう、うん、あれなんか変なカルトっぽいものをモチーフにしてるんだけど、端々にそういう何か引用が出てきて、うん、おこれちょっとただのなんかシリアルキラーもののサスペンスじゃねえぞ
っていう。じゃあ割とオカルト寄りの話になっていくわけだ。
そうですね。
ほう。
うん、
へえ。
まあちょっと変な。キリスト教団体に圧力かけられて捜査が中断したりとか、
うん
うんうん、やっぱ土地の、まあ、いわゆる名士たちはなんかそういうね、やっぱすごいキリスト教のそういう変な
原理主義的な、
そうそうそう、原理主義的なやつらにすごいやっぱいろいろと牛耳られてて、うん、であれなんかこれ変だぞって二人が気づき始めてってっていうところが、まあ、その捜査の最初のね下りで出てくるんだけど、怖いっすね結構。
あ、怖さも結構あると。
怖いね。あの普通になんかうわーっていうような、
あのもうちょっといい表現
あのね本当に人間の闇の部分が結構出てくる感じ。なんか
いいじゃないですか。え、誰が出てるんですか？
マシュー・マコノヒーとウディ・ハレルソンが バディなんですよ。
完全にハリウッドスターじゃないですか。
そうそうそう、結構金かけてんだよね、
今ドラマも完全に地位向上した感じだもんね。
うん、マシューマコノヒーがすごい神経質な、
うん、
あの、まあ、その、捜査官役なんだけど、
うん、
まあ、娘を亡くしていて、奥さんとそれが原因で別れているのね。で、一方、ウディ・ハレルソンの方は、まあまあ、なんだろうな、浮気しまくりの、結構悪徳警官っぽい感じになったんでね、うん、なんか、結構汚いこともいろいろやってて、うん、なんか。で、そこに、マシューマコノヒーが赴任してくるわけですよ。
はい、
赴任してきてコンビを組まされてその捜査に当たって
くる。最初はぶつかりながら。
そう、ぶつかりながら。で、マシューマコノヒーがもうやっぱもう娘を亡くした後一人でずっと孤独の中で生きていて、ちょっと行っちゃったやつなんですよね、なんか。
うん、
すごいいつもなんか物事を、なんていうのかな、味気なく全てを捉えていて、なんか
中二病的な、
ちょっと中二病的な、
はい、
でいつも神とかなんかそういうものを引用するんだけど、全くもちろん神は信じてないし、うん、まあ、神は死んだぐらいの勢いの人なんだけど、なんかね、そういう哲学的なことの引用とかもしたりとか、ちょっとね、なんだこいつ、友達に絶対なれねえな。
でも無関心なんでしょ、物事に。
物事に無関
心。すげえ中二病じゃん。
中二病、中二病で、いつもなんかこの分厚いノートをいつも持ってて、
うん、
保険の調査員みたいな感じで、うん、なんか調査員っていうあだ名がついてたりしてて、
オプ
オプみたいな、
マスター・キートン、
うん、キャラクターの癖がすごい、
お、
ね、あのすごく描き込まれていて、うん、
面白いんですか。
凄まじく面白かったね。
凄まじく面白いんですか。
あ、見終わった後ねちょっと泣いちゃったもん俺、最終
話。あ、そうな。まあ、じゃあ、シーズン1でちゃんと完結してるってことね。
そうです。
シーズン2はまた別の話
で。別の刑事たちの話です。
ああ、はい。ファーゴ形式ですね。
そうですね。最近多いですね。また、あの、
まあ、そっちの方がいいもん
ね。アメリカンホラーストーリーとかもそうです
けど。ああ、そうですね、うん。はい。全然違う話になりますもんね。
うんうん、そうなんですよ。トゥルーディテクティブは面白いです。 シーズン2は面白くないです。
え、あ、そうなんですか、
うん、シーズン1だけ見ればいい。
シーズン2を見たんですね。
じゃあ見ました、全部。
あ、
うん、まあそれもまたね、まあ、真なる、ね、誠のそういう刑事たちの話なわけですけども、
うん
うん、
あまりオカルトも入ってない。
入ってないね。結構スタンダードな、うん、なんか警察の汚職みたいな感じの話ですね、うんうん
うん、まあ、そういう危険もあるわけか。ファーゴもね、シーズン2はどうなるか不安なんですけどね。あれも多分もうそろそろアマゾンプライムでも見れるはずなんですけども、1は良かったですよ、
うん、
見ましたか。
見てないです。
今井さんは好きだと思いますよ。
ファーゴ好きですからね、見てみます。
まあ、あのファーゴの映画のやつとは全然違う話ですけどね、
うんうんうん、でもなんかケチな犯罪者がなんかドタバタしていくような話なんでしょ、どうせ。
ケチな犯罪者が主人公の方で、もう一人だから、あの血と暴力の国に出てくるような
ノーカントリー
の、そう、ノーカントリー
あいつみたいな
の、うん、あいつみたいなやつが、あいつですよ、
うん、
それも有名な俳優ですよ、
うん、
ねえ、うん、ほら出てきたいな、名前が
あれでしょ、
あの監督とかも脚本、もともと脚本家のやつ、
はい、ビューティフルとかにも出てる人ね。
あ、確かそうですよ、
うん、Google 先生に聞いて、
シリが教えてくれないのかな。
ノーカントリー、
え、ノーカントリーは関係ないですよ。
え、
え、
あ、ファーゴの話してる。
ファーゴの話ですよ。ファーゴの、
ファーゴも結構ね、あの
ビリー・ボブ・ソントンですよ。
ほう、アンジェリーナ・ジョリーの元旦那、
うん、ビリー・ボブ・ソントンがそのノーカントリーのあいつみたいな、もうあの超杖の
恐ろしいんだ、
暴力の権化みたいなやつで、ていうか、まあこの物語は実話であるって毎回出るんですけど、
はい、
嘘つくんじゃねえっていうあれ映画の方も出てたっけ。
あ、なんか出てたかもしれない、
ね、あれも、ま、うん、真っ赤な嘘でしょ。だってそのビリー・ボブ・ソントンのキャラクターがいるだけで絶対嘘ってわかるからね。
まあ、そのキャラクターは嘘なんだろうね。ただ事件の、あの、
いや全部嘘だと思うよ。
本当
しれっとそういうこと嘘ついてる感じがしますね。そういう感じの作品ですから、
うんうん、
だって一人でマフィア壊滅させますからね。
あら、嘘だねそれ。
10分ぐらいで
たけし映画の影響受けすぎなん
で、たけしもそんな強いやつ出てこないでしょ。
いや、ソナチネのたけしは、
ね、ああ、そな、
でも壊滅させたけど、
ね、いや、まあ、でもソナチネのたけし以上ですね。
そうなんだ。
で10分で壊滅させちゃいますからね。
そうなんだ。
普通にマシンガン持ってって、もうだからそいつが、だからまあそういうノーカントリー的な要素もあるし、藁の犬的要素もありますね。
うん、面白そうです
ね。冷たい熱帯魚みたいな、そいつに、だからその主人公のケチなやつが
見入られていくみたいな、
見入られていくとか、その暴力の世界にマーティン・フリーマン、
ああ、巻き込まれてちゃう、
ね、巻き込まれていって、自分もみたいな感じになるし、で、まあ、E 側の刑事側の主人公と、まあ、右往左往していくみたいな話ですね、
うんうんうん、なるほどね。それ見てみます
私、まあ、今井さんの好きなタイプの話ではあると思いますよ、
うんうんうん、
あと拡張高いね。
ああ、そう、
いいですね。
なかなか映像なんかも、
映像というか物語が頭がいい感じはしますね。
はいはいはいはい、ファーゴね、見てみますね、うん、ファーゴも、うん、あとオカルト系だとね、完結してないけど、
はい、
アウトキャストってやつがありますよ。
アウトキャスト、
アウトキャスト、はぐれ者みたいな意味ですけど、
はい、
これはですね、エクソシストものなんですよ。
僕の一番好きなオカルトじゃないですか、
うんうん、なんか、まあ、なんてことない、あの男の人が主人公なんですけどね、
うん、
ただなぜか彼には悪魔払いの能力があるんですよ。
なぜか、
なぜか、はい、まあ、それは多分これから明らかになってくるんだと思うんですけど、うん、悪魔払いの方法がね、未だかつてないよ。
どういう、
ぶん殴んの、
押し切り連助的な
あの取り憑かれてる男の子とかボコボコにぶん殴ると、うん、口からブエーッつってエクトプラズムみたいに出てきて、
ちょっと怖すぎの工藤ちゃんみたいな、
ちょっとひどい感じ、結構暴力的な感じ で最初はあの主人公があの本当は家族いるんだけど一人で実家に住んでるとこから始まるわけよ、
うん、
なんでこいつ一人で住んでんだみたいな、しかも超もう憔悴しきってて、
うん、
この世の終わりだみたいな顔してんだけど、なんでそいつがそんな目になってるかっていうと、あの奥さんや子供から接近禁止命令出されてて、なんでかっていうと自分の娘をボコボコにぶん殴っ た。
ああ
男として街の狭い街の中でもみんなからあいつってひそひそみたいな。
あいつクソ野郎だってなってるけど、うん、実はっていう話でしょ。うん、
で街で有名な実はエクソシストがいて、これはその街のあのまあ牧師さんなんだけど。
はい。牧師なの。
牧師なの。
なんか。今井さんさ、前もさ、
神父と牧師言ったけど、
間違えてましたよね、前も。なんで、アメリカンエクソシスト、なんかラスト、
エクソシズ
ムでさ、いや、牧師じゃないでしょって。いや、確かにアメリカはプロテスタントの方が強いんだよ。分かってるよ、それは。だけど、牧師じゃないでしょ、エクソシストってだってあれカトリックでしょって言って、でも牧師だってずっと言ってて、じゃあ見てみますって見たら、カトリックだったじゃん。
そうだったっけ。
間違えてたじゃん。
これは、あのね、街のね、ちょっと変な宗教なの。
は
あ、うん、なんかね、ロード・オブ・ライツだったかな、なんか光の道みたいな名前の
信仰宗教系のね、よくありますね、アメリカでもね。
で、その町のでも教会はそこで、うん、で、町の人たちも悪魔払いを信じてるの、
は
あ、悪魔の存在をなんとなく信じてるの、
うん、
で、今まで十何年間もその、まあ、牧師は、その町の中で悪魔払いを全部やってきてるのね、
うん、
だけど実は、これ、こいつ払えてなかった。
なあ、
で街の中に悪魔に疲れた人間いっぱいいるっていう。
でその街がだいぶやばいですね。
やばい街、ちょっとこの街おかしくないみたいな。
でも一つの街を舞台にしてるわけだ。
そう。
じゃあそれ第1話で保安官死ぬんで
しょ。死なない。
え、
保安官は死なない。
保安官的な立場の人は、
これネタバレになるか言わないけど、まあ、うん、悪魔側に、まあ、見られちゃう人はいるね。
うん、その街を守ってきた老人とかが、
うん、そうだね。あ、うん、老人も死ぬね、うん、
ホラーでしょ、
うん、
俺の法則ね、
うん、で1話では死なないけどね。
え、いや1話でも、あ、そう、じゃあ見てみますよ。でもほら俺の法則あるじゃないですか、一つの町が舞台のやつはドラマはね、
うん、
まあ、映画でもいいかもしれないけど、映画の最初の方でもいいかもしれないけど、とにかくその第1話で
保安官が死ぬ、
町を守ってきた保安官的な立場の人が死ぬ法則、
うん、そうだね、
当てはまらないんですか。じゃあダメだな、そのドラマ、このセオリーは踏襲してないの。
踏襲してないね。
じゃあダメだな、それ、
うん、まあ、あんま面白くない。
え結構説明は面白そうだった。
あ、でも好きな人は好きだと思う。
はあ、
はあ、
やっぱほらそれはこのセオリーとかを踏襲してないからで、
ああ、
ちゃんとそうストーリー
ちょっとね、
骨格の芯を外しちゃいけない芯がありますから、
設定がようわからん、なんか、
ああ複雑なのね。
複雑っていうか、なんかどうしてそういう設定にしちゃったんだろうみたいな、ややこしくなっちゃってんじゃん。あ、これ
その今今井さんがした説明だけでやりゃいいのにぐらい、
うん、
それは面白そうだって。だって
そう、なんか悪魔払いのパターンとかがねあったりとかね、なんか、うん、救える人救えない人がいたりとかね。
ああ、ちょっとゲーム的な、
なんかね、
なんか最近のね、日本の若い人向けの漫画とか小説とかそういうのよくありますよね、その変な設定がね、うん、ラノベ的な。
まあそれはそんな感じ。
ああ、
でもまあ、うん、1話ぐらい見てみたらいいですよ皆さん
だってそれ1話だけ見てんの。
いや、それで面白そうってなったら見ればいい。
それはじゃあ見るな方向の警告なんですか。
あ、
まあどっちか、まあ
そうね、点数つけるんだったら、まあ、50点ぐらいかな。
結構低いですね。
低いね。
でも全部見たんですか。
見た。
あ、
でもシーズン1しか見てないけどね、まだシーズン2やってないし。でもウォーキングデッドと同じ制作人ですよ。だからその、 あのオープニングの雰囲気とか、
うん、
もう初っ端結構度肝抜かれるけどね、
うん、
あ、だから好きな人は好きだと思いますよ。
そうね、まあお便りを読んでもいいですか。
ああ、どうぞ。
今の第1話で保安官的な立場がの人が死ぬ法則、
はい、
だから一つの町を舞台にしている場合ですよ、
うん
うん、に合わせてねお便りが来たんですよ、
はい、
トウモロコシの会の皆様こんにちは、はじめまして。歩くケーキ、ケークって思えるのかな、
うん、
CAKE 歩くケークと申します。いつも興味深く拝聴させていただいております。先日のアメコミ会の放送で会長が出された宿題、海外ドラマで保安官が殺されるタイトルを上げよという問いがありましたのでメールしました。それはドラマスリーピーホロー第1話です。まさにヒロインの父親代わりのような保安官が首なし騎士に殺されます。 割とあっけなく殺されるのですが、そのファンカーが残した捜査資料が物語に深く関わってきたりと重要なキャラだった気がします。同時期にファーゴやウォーキングデッドを見ていたので、やたら保安官出てくるなと思っていましたが、神話の類型になぞらえては考えていなかったので会長の知見にハッとした次第です。まあ、神話の類型というかね、まあ、神話の類型ってわけではないんですけどね、正確に言うと、うん、どちらかというと、まあ、もうちょっと近代的な物語の構造ですね。神が死んだところから始まる、父親が死んだところから始まるわけですから。また現在流行っているオカルト漫画って何があるについては、漫画ではないですが化け物語シリーズかと思います。古いな、古いだろ。オカルト探偵っぽいのや、オカルト詐欺師、オカルト詐欺師、ヴァンパイアハンターや不死身ハンターなどのキャラが登場したりと、オカルト全般扱っていて、今の新作が出ている中では一番認知度は高いのではと思います。うんぬんかんぬん、スリーピーホロー、
うん、
これ僕もね見てました実は。まあ、これまさにザ・オカルトドラマですね。で、確かに実際に第1話で保安官が死にます、
うん、
主人公が女刑事、警官かな、警官の黒人の女の人なんですけど、と、まあ、バディ、コンビ、相棒役でイギリス人が出てくるんですよ、
うん、
250年前の独立戦争でスパイをしていたイギリス人の男性、
あれ不死身なのかな、
がなんかまだどうしてかは明らかになってないんですけど、僕は見てる、まだ10話までしか見てないんですけどね、シーズン1の、のあの奥さんが魔女だったんですよ。
ほうほうほう、
いい魔女ね、
はいはいはい
で、あのその首なしの騎士、まさにスリーピーホローの首を跳ねたんですよ、そいつが、
うんうんうん、
でただ相打ちになっちゃって、そいつも重傷でもう瀕死になって死ぬってなったから、その奥さんが魔法かなんかで洞窟に埋めたんですよ。で目が覚めたら現代になってたっていう。
ほう、
だからちょっとそのパソコン使えなかったりとかね、
なるほど、
あ何これってとかなったりとか、あとまあスターバックス見てなんだこれってなったりとか、車に乗れなかったりとか、まあ、そういう、まあ、よくある時代錯誤的なキャラ。
面白いですね、その設定。
その設定自体はまあね、うん、でそれと黒人の女警官がコンビ組んで、まあいろいろと化け物とかと戦ったりする話ですね。
なるほど。
ちょっとだからスーパーナチュラルほどではないけど、スーパーナチュラルっぽい感じで結構いろんな悪魔が出てきて、あのサンドマンとか。
結構だからアメリカ人だったら誰もが知ってるおとぎ話の化け物が出てくるみたいな感じ。
そうですね。魔女、サンドマンとか、まあ、スリーピーホロが中ボス的なやつでいて、
うん、
とかね、あのそこら辺と戦う、
うん、
けどあんまりあのファーゴとかと比べるとやっぱ安っぽいですね。あの別にその倒し方とかもすごいなんか工夫を凝らして、ね、納得のいく倒し方というよりは結構みんな弱いんですよ。
あ、そうなの。普通に拳銃で死んだりするの。
拳銃効かないんです大抵、うん、だけどまあ
銀の弾が効いたりするんでしょ、どうせ。
いやっていうかまあ例えば魔女だったら火炙りにねされたりするから火が弱点だっつって、
うん、
結構爆発したらすぐ、あまさかこれで死なねえだろってね、よくジャンプの漫画とかでねバーンって爆発してやったかっつったら効いてないとかなると思うじゃないですか。したら普通に死んでます。
なんかもったいないね。保護した方がいいんじゃないのそれ。
保護って魔物を、
うん、
でもまあそいつら本当に悪いやつらだから。
そっか、
うん、で別にまあ確かに大した能力はないんですよ、その主人公側も、
うん、
そのイギリス人の男も別に250年の冬眠から覚めただけで別に普通の人間ですから、
うんうん
うん、で女警官の方も普通の人間だから別に強いわけではないんですよ、
はい。
まあ、だからまあ弱っちい悪魔と弱っちいやつらが戦うって
、ね、
で結構あっさり倒すっていう、
ほうほうほうほう、
割とそこら辺はアラが結構あるドラマですね。
なるほどね。
自信を持っておすすめできるかといえば、まあ、あのまあ一応見てますけど、
ね、なかなかないね、自信を持っておすすめられるものがね。
うん、そうですね、うん、まあ、ファーゴとリアル、トゥルーディテクティブは、うん、ほどはちょっと僕もスリーピーホローは、まあ、オカルト好きだったらまあ確かにザ・オカルトドラマではありますけども、
うん
うんうん、まあ、一応あと2話なんで最後まで見ますけど。
あ、関係するのそれで。
多分ね、まあ、シーズン2もあるけど、
うん、あ、そうなんだ、うん、
あれなんか
いや
ノリがちょっとあれですね。
いやいや、
ちょっとあんまり自信を持ってお勧めできないには、
まああとはあれだな、
はい、
最近だとあのハンニバルかな。
ああ、あれ結構でももうシーズン今いくつよ。
シーズン3。
はあ、そんな長く続いてるの。
続いてる。
あ、そう。
でシーズン1も2もすっげえいいよ。
多少見てる。
見てる。
シーズン1数話ぐらい見てる。
あの前も話したよね、確かハニバルの、ね、
まあ前日たんですよね。
そうそうそう。あとはそのウィル・グレアムの能力がちょっとね、超共感能力みたいなのが面白い、楽しみもしたと思うけど、それのね、はい、シーズン3今見てるけど、はい、なんかね、短尾にも程があるってぐらい短尾方向にどんどんなってっちゃってて。
ああ、やっぱそっちが受けはいいですからね、腐女子たちにも。
で、あの制作者自身もね、前も話したけど、同性愛者の人だから、うん、なんかもう完全にもう、ウィルとハンニバルの、
うん、
もう BL ものにしか見えない感じ。
もう本家っていうか、
うん、
あの原作の方が、
うん
ね、普通原作はそう、なんていうかな、匂わせるぐらいで、実際はそうじゃないからこそ二次創作っていうものはできるんですけど、
はい、
もう原作が完全にそっちに
行っちゃってる、
行っちゃってるパターンね、うん、それはまあね、最近はあるんですよね、うん、でもそれはちょっとなんか味わいがなくなっちゃいますよね、そう、その分かってやってると。最近のジャンプとかもさ、分かってやってる感がバリバリでさ、セイントセイヤとかキャプテン翼みたいにそういう意図が一切ないのに、こっちが妄想するから楽しいじゃないのかなってね。
うんうんうん、
だからあのスタートレックのね、
うん、
艦長と副艦長みたいなさ、
ね、
ああいうのが、ああいうふうにその全く原作側はそういう意図がないからこそ味わいがあるんじゃないのかなとは思いますけどもね。
まあでも JJ が今やってるスタートレックは結構ぽいよね。
いやだから現代の表現になるとそうなっちゃいますよ
ね。うん、あとアメリカで結構流行ってんのかもね、そういうのが、ね。
あと JJ って言うんだ、すげえムカつくな、その言い方。
なんで
?JJ エイブラムスのこと言ってんでしょ、
うん、
?JJ って言ってんの。
JJ。
ジョジョみたいな感じで。
何が悪い、
すげえ、なんかつぶってる感じがすごい。
そんなことないし。
さすが帰国子女ですね。
JJ エイブラムス。
言ってくださいよ。
はい。
はい、ロード・オブ・ザ・リングって言うと違う、うん、ザ・ロード・オブ・ザ・リングでしょって
言
って
訂
正するタイプの人間ですよね。
言いません、言いません。あ、でもそうだね、スタートレックもそうだし、まあ、ハニバルはめっちゃそうなのよ、
はい、
だからアメリカも腐女子文化がなんか結構なんかメジャーになってきたのかもね。
うん、そうね、
今さらアメリカではそうなのかもね。なんかそうすると女の子はキャーキャー言うみたいな。
実際そうなんですかね、腐女子っているんですかね。あんまり聞いたことないですけどね。
だから言い始めてるんじゃないの、わかんないけど。
うん、
あ、なんかツイートでめちゃくちゃこの二人の絡みを喜んでる女の人たちがいる、こういうの流行るんじゃないのみたいな感じなんじゃない。
まあ、私あとはまあちょっとでもタイプが違うはずなんですけど、ゲー向けとかね、ゲーに受けがいいとか、ゲーと腐女子だとね、だいぶその世界観が違うはずなんですけどね。
まあ女性に向けたものじゃないですか、綺麗な男の子たちがっていう、
はい、男の子でもないですけどね、
まあ、男の人たちが、
はい、俺結構あれに似てるって言われるよ、ハンニバル。
ハンニバルの名前忘れちゃった、
なんか北欧の人ですよね、
うん、あの俳優好き、すげえ
大人気ですよね、
うん、
だからあんまり似てるって言うとすごい怒られそうだから言わないようにしてるんですけど、
うん、そうだね、批判を買うかもね
雰囲気が、
うん、
雰囲気が
言ってる意味わかる、
顔じゃないですよ、さすがに僕もマッツ・ミケルセンだっけ、
マッツ・ミケルセン、
さすがに僕もそこまでは自分自信がないんで、あれもかっこいいですよね、
まあ、なかなか
あれすっごい私服ダサいんだよね。
あ、そうなの、ちょっとがっかりだねそれ。
いや、それがいいんでしょ、だからすごいダッサいトレーナーとか着てんだよね、
あの長身な感じでダッサいの着られたらな、うん、ハンニバルのね、やっぱスーツ姿なんてビシッときますってね、いいじゃない。
いや、今井さんやっぱ分かってないですよ、それがいいんですよ、ダッサいトレーナーとか着てるのが
普段が。
そう、
キアヌ・リーブスさんみたいな。
でも違いますね、キアヌ・リーブスのそれとは男受けする感じだけど、
うん、
それマッツ・ミケルセンが私服がすごいダサいのはやっぱそういう女の子的な感性ないですよね、今井さん、
うん、そういうこと、
はい、
なるほどね、ほっとけない感じみたいな、
うん、まあ、
ちょっと甘さを残してくれてるみたいな、
そうそうそう
そう、ね、詰め切れてないみたいなね、うん、まあ、あとはちょっとファンタジー寄りだけどみんな見てんのかな、あれゲームオブスローンズ。
ああ、まあ大人気ですよね。僕ももうさすがに乗り遅れたんで見てないんですけど、
DVD 貸そうか、
ブルーレイ。長いでしょ、
めっちゃ長い、でもめちゃくちゃ面白いよ、ハマっちゃうあれは、
はい、
本当に
やっぱそうなんだ、
ハマっちゃうね、
はい、 ああ、どれぐらい長いの？
クソ投げ。
いや、だから、具体的に。
ちょっと待って、多分13話ぐらい、ワンシーズンなんでしょ、はい、今、シーズン6ぐらいまであるから、で、俺、シーズン5までは持ってる
んだけど。じゃあ、もう100話に手が届くかとか、そういう。で、女の人の裸がよく出てくるでしょ。
いや、裸と、もう、内臓と、もう。
ちょっとね、だから、ウォーキングデッドとゲームオブスローンズは、もう乗り遅れたんで、今更、乗れないって感じに。
そうですか。追っかけてくださいよ。ウォーキングデッドも大変なことになるんだから。ゲームオブスローンズは本当に貸します、貸します。
はい。
はい。やっぱね、裏切り、謀略、ひどい。なんか、引く。マジで。
パワーモンガーみたいな感じですか。
あ、それはわかんないですけど。
え、そのパワーモンガーって言うんじゃなかった
っけ。あ、そうなんだ。はい、あ、もうね、
なんか。帰国子女のくせにそんなことも知らないんだ。
知らないね。学がないんでね。いや、でもね、なんかファンタジーものと思いきやね、ドラゴンとか出てくるから、うん、全然違うからね。
三国志っぽい感じじゃん。
うん、まさにそう。
三国志知らねえだろお前。
いや、もう漫画でかいつまんで読んだぐらい。
横山光輝先生。
そうそうそうそう。あと漫画ですぐ分かる三国志みたいなのしか読んだことない。
すぐ分かっても面白くないでしょ、うん、三国志は、
うん、いや、でも、うん、そういう本当に裏切りと、
うん、
もういきなりこのキャラ死ぬのみたいな、
うん、
結構ショックを受けるような殺し方をどんどんしていくよね、
うん、なるほどね、
素晴らしいですよ。
まあだからオカルトと思いきや別にオカルトじゃないっていうパターンですかね。
そうですね、
はい、
うん、
他には何かないんですか。
これはもうだから全然オカルトとかから離れちゃうけど、
はい、
アメリカってさ、あのバイクギャングのさ文化がある。
それこそイージーライダーみたいなね。
まあイージーライダーはバイクギャングっていうかまああれだけど、
あ、そうか、あれじゃなくてもっと群れを組んでる。
そうそうそうそう、まあ、まあ違法行為をしてる集団、あの、いや、アウトサイダーの人たちだよね。
だからどっちかっていうとあれか、うん、マッドマックス1みたいな感じかの、うん、に出てくるやつらみたいな、
うん、まあ、なんか暴力団のまたちょっと違う形なんだよね、
はいはい、
で、あのヘルズエンジェルスっていうのがすごいアメリカだと有名なんだけど、
もちろんね、あの、うん、ローリングストーンズのライブの稽古して人殺しちゃったやつね、
うん、まあ、いわゆるアウトローバイカー集団みたいなんですけど、うん、
アウトサイダーズってやつとバンコクのディスコで一緒になったことありますけどね、
うん、一緒になったっていうのはそいつら入ってきたのかって。
そうで、アウトサイダーズってって思ってたの後ろに、ね、服に書いてあるわけ、刺繍されてるわけ、
はいはいはい、
革ジャンみたいなやつにね、見てくださいちょっとアウトサイダーズって書いてありますよって、まあ、あのガモン先生とか諏訪山先生とか、
うん、
プープーとか言ったの、まあ、別にそいつらなんか悪いことはしてなかったですけど、でも後で調べたらだいぶ有名なバイクギャングの、
うん
うん、あれだったみたいですね。チームだったみたいですよ。
世界的に有名な。
わかんない。俺調べてないけど、諏訪山先生はそう言ってた。
でも海外にもそういう支店、
うん、
みたいなのがあったりするみたいね、
うん。
このドラマのサンズ・オブ・アナーキーってやつなんだけど。
サンズ・オブ・アナーキー。
そう、サンズ・オブ・アナーキーっていうバイク集団の話なのね。バイクギャングの話で。はい、カリフォルニアかどっかの。
うん、
で、まあ、とある田舎町を彼らがまあ牛耳ってるわけですよ。
うん、
で、主人公は、その、サンズ・オブ・アナーキーの設立者の息子が主人公で、
う
ん、お父さんも随分昔亡くなってて事故で、
うんうん、
で、まあ、なんていうのかな、その暴力の日々を描いた物語なのだが、主人公がお父さんの衣装というか、あの手記を見つけるわけです、
うん、
でそこには道を外したサンズ・オブ・アナーキーみたいな形で、もともとなんかヒッピーで、
うん、
でそこから始まったバイク集団なんだけど、だんだんギャングになって、
うん、
悪事に手を染めていくようになってたと、うん、だから本当は設立者だけど共同で設立した、まあ、男がいるんだけど、そいつが今のボスなんだけど、うん、なんかどうも道をどんどん2人ともたがえていって、うん、で最後父は死んだんだなっていう話が分かっていって、うん、
その共同でやったやつが悪いやつってこと？
いや単純に悪いやつではないんだけど、もう多分全然2人は多分意向が変わってったんだよね。で主人公のジャックスって男の子は、うん、その、まあ、自分のもうあれだよね、お母さんと再婚してるから、そのボスが、
は
あ、うん、自分のまあ第二のお父さん、
完全にハムレットじゃん、
うん、でだんだんこの父親の行為だったりとか、この自分のいるギャング集団のことにだんだん疑問を持ち始めてって、っていうとこからシーズン1が始まっていくんですよ、うん、
ああ、それはじゃあお父さん死ぬところから始まるわけでしょ。
いや、もうお父さんは十数年前に亡くなってる、
あ、そう、
うん、だから普通にもう暴力の日々でハッハッって楽しんでるとこから始まる、
ヤクザの二代目的なやつだよね、日本のよくあるパターンで、静かなるドンとか、
そうそうそう、まさにまさに。で、 あ、バイクギャングの文化ってこんな感じなんだっていうのが、うん、まあ、かなりデフォルメされた感じではあるんだけど、うん、やられていくのね。
現代もの、
現代、
ほう、
うんうん、で、まあ、シーズン1がそういうなんか父の意思を継いでいくみたいなとこから始まってって、
うん、
で、まあ、今シーズン6ぐらいまであ
るかな。そう、でしかもそれ続いてるでしょ、あんたの話聞いてる分には。
うん、
完結し、
まあ、してまい、してないね、まだ、
うん、いや、そうじゃなくてシーズンごとに完結したりするじゃないですか、やっぱり、
はいはいはいはい、
ある程度物語が、
あ、そういう意味で言うとね、完結というか、あの 節目はちゃんとある、
ちゃんとある、
うん、ある
けど、まあ、とはいえその最後の方ですごいでっかい事件が起きて引きになって続くみたいな感じなんです
よ、まさに、うんうん、でね、非常に IQ が低い感じのドラマなんですよ。
あ、そうなんですか。
頭悪そうなのね。シーズン1はそう、そういうなんか、
ハムレット的なね。
そう、があって、お、これちょっと、犯罪者としてすっげえ面白いんじゃないのみたいな感じで、盛り上がってくるんですけど、だんだんなんか、ファンタジーみたいになってくるのね。
ファンタジー？
なんか、まあ、これはネタバレ、ちょっとネタバレだけど別に言っても問題ないと思うんだけど、とあることで、ジャックスの子供が、誘拐されるんですよ。
うん、ああ、
で、はい、それを助けるためにアイルランドにみんなで行ったりとか。
ボンボンボンボンっつってさ、アイルランドまで、
バイクで、いや、アイルランドまで、まあ、違法なこう、はい、渡航方法で行って、そこから先はバイクでボンってアイルランドを失踪していくわけですよ、
はい、
とかね、アイルランド編みたいなのがあったりとかして、
ね、
でなんかね、なんかだんだん完全懲悪者みたいな感じの雰囲気の時もあったりとかして、な
んか悪いやつをぶっ倒すぜって、
まあまあ、もちろんね、あの悪いやつを、あの、なんていうの、排除するためにそういう自警集団みたいな感じではやってる部分もあるんだけど、うん、昔のヤクザみたいにさ、
うん
うん、なんだけど、それにしてもこれヒーローものみたいになってるけど大丈夫かみたいなちょっと話とかもあったりとかして、はいはいはい、だんだんちょっとしらけたりとかするとこもあり、
うん
うん、でもね、まあ総合で言うと面白い、すごく面白い。主人公のジャックスはね、あのパシフィックリムの、あの主人公の人なんだけど、
はいはい、
あ、まあなんかね、金髪のロン毛でヒゲ生やして、アクセルローズ、うん、昔のアクセルローズとか、
はいはい、
ガンズの、あとは、ね、はい、カートコバーンみたいな、なんかね、ちょっとね
ちょっと違う、なんかそれかカートコバーンって、
いや、なんかね、ちょっとセンシティブな感じなんだけど強さがあるみたいなね、キャラクターがすごくいい、ジャックスのかっこいいよ、めちゃくちゃ。あ、
なるほどね、
はい、
そのチームも一癖あるやつらが、
一癖あるやつばっかっ
ていうやつね。
あ、ちなみにそういう意味で言うと、はい、あれだわ、その主人公の、ギフね、ボスね、ボスはあいつだよ、はい、要はパシフィックリムの監督の映画にしょっちゅう出てくる、
うん、
ロス、え、なんだっけ、ロンなんとかっていう俳優でさ、
ロンなんとか、
し
かもパシフィックリムの監督ってそれも出てこないんでしょ、名前が、
ね、ギレル
モデルトロじゃない、
ギレルモデルトロ
みたいな名前、
分かる、ギレルモデルトロだよ、
あ、ギレルモデルトロ、
ギレルモデルトロ、
え、俺俳優の方じゃなかったっけ、あれ
違う、ギレルモ・ギレル、
俺が言ってるのは、え、でもトロっていう俳優もいるよね、
いるいる、
あれなんだっけ、
ね、もうダメだ脳細胞死んでる
はい、
はい、ロン・パールマン、ロン・パールマンっていう俳優なんだけどさ、すげえ変わった顔した俳優見たことあるでしょ、この人、
ああ、はいはいはい、うん、
ギレルモ・ギレデルトロの映画によく出てヘルボーイの役とか
し
て
る、ね、ヘルボーイだね、はい、うん、
その人が、
うん、
ボス役なんだけど、またいい味出してますね、うん、
なるほどね、
いいんですよ。
そんなところですか、
サンズ・オブ・アナーキー、サンズ・オブ・アナーキーね、
うん
うん、
じゃあテレビドラマでおすすめはそれぐらいですか。
そうですね、今のところ見てて面白いかった、面白くなかったやつはそんな感じかな、
はい、
はい、
まあ僕もいろいろと教えてほしいんですけどもね、まあ、あとミスターロボットを一応追っかけて見てますね。
あ、なんか面白いんでしょ。
面白いっちゃ面白いけど、まあアメコミ界でも言いましたけど、すごいもう今っぽい感じですね。エヴァンゲリオンのシンジ君みたいな内省的な、なんかもううちの奥さんとかも、なんでこいつなんかずっとモノローグでうざったいこと言ってるのってずっと言ってる、
うじうじして
る、うじうじしてるんですよ。すっごい内省的なドラマですね、
うん
う
ん、
ああ、もう完全にハッキングドラマ、ヒャホーって感じだろうなと思って見たんですけど、
うん、
もうその主人公の内省的なモノローグをずっと聞いてるような、
へ、
ちょっと狂ってるんだ頭が。
変わった作り方の物語なんだね。
変わってるといえば変わってるし、まあ、今ありがちっちゃありがちですね、うん、なんかこの前エミー賞でね、主演男優賞 撮りましたけど。
あ、そうなんだ。
エジプト系の男の子ですね。移民の子かなんか
です、ね。そうなんだ。ミスターロボット。
ミスターロボットも話が進まないですね。うん、
ちょっとまだある、まだろっこし
い、ね。いや、まあ面白いっちゃ面白いっちゃ面白いんで、話進む時も進むんで、まあ、まあ別に、まあ大人気ドラマなんで、僕がおすすめするまでもない感じでしょうけど、見たい人は見ればいいかもなって感じです
ね。うんうんうん。
どうすか。
なんかね、あれなんだよね。ほら、海外ドラマ、そういう続きもの、
うん、
もあるけどさ、俺結構好きなのがさ、本当に2、3時間でサクッとある、向こうのテレビで放映していた映画みたいな。
テレビ映画ね。
そうそうそう。
まあ、前編後編で終わるみたいな、
そうそうそうそう、
イットみたいなやつ、
ね。そうそう、スティーブン・キング多いじゃん、そういう
の。スティーブン・キングは多いし、スティーブン・キングはテレビ映画の方が全然名作が。
うん、
やっぱり尺が必要ですからね。
そうなんだよね。
あの、ランゴリアーズとか、
ランゴリアーズ最高だね。
ザ・スタンドとかも全部良かったですね。
はい、そうですね。
あの辺の。
テレビ版のシャイニングもいいじゃないですか。
あ、見てないんですよ。そうなんだ。
すごくいいよ。
え、そうなんだ。
うん、小説まんまみたいな。
ああ、まあ、あいつのね、映画のあいつの、あいつの、この名前でこれ
やばいな。キューブリックだろ。
スタンリー・キューブリックは
ね。最近やばいな、吉田本当に。
スタンリー・キューブリックは、まあ、だいぶ改変されてますからね。うん、まあ、あの、バーの雰囲気とか最高ですけどね。
最高だと思う。
映画の方だよ。
はい。
うん、
ロイド、つって。
そう。
ウイスキーを、つったら、ニコって笑う、
うん。
ジャック・ニコルソンのあの顔がやばいよね。でも、テレビ版はすごくいいんですよ。
あ、もう忠実に。
忠実に。
ハローランさんもちゃんと活躍する
みたいな。ああ、そうそうそう。
ハローランさん活躍してないのが嫌なんですよね、映画版。
そうですね。ハローランさんね、もう、さすがにもう、あんな古い映画とかネタバレじゃないだろうけどさ、一撃のもとにね、
そう
ねお亡くなり遊ば。
小説だと結構ね、うんうん、ちゃんと活躍してくれるんです
けど、ね。そうそうそう。ヒーローなんだけどね。
イットでもね、出てくるしね。
うん、あ、そうだったっけ
小説版ね。
へえ。
イットの、だから何十年かに一度災害が起きるじゃないですか。
はいはいはいはい、
イットの呪いで。
うんうんうん。
その人、主人公たちが、の少年たちが起こる手前の、何十年前のサイクルの災害の時に、ハローランさん、若い時ね、コックさんやってて、うん、で、それでみんなを逃がしたりしてるんですよ。
はいはいはいはい、で、かつてコックだったって言うもんな。
うん、
はいはいはい、うん。
まあまあ、ドラマ版、それ何話ぐらいで終わる
の？それは、多分前編後編だったかな。
あ、そう。あ、
うん、
いや、いいじゃないですか。
結構長いっちゃ長いんだけどね。
うん、まあでも、とはいえ、テレビドラマ見るのに比べたら、4時間ぐらいでしょ、だって。
うんうんうん。やっぱね、お父さん。お父さんの、はい、その、気持ちの描き方が、すごく細やかだね。はい、
なるほどね。
ジャック・ニコルソンの、ただ、こいつ、蝕まれてってんなーっていう、様子が、ね、あれはわかるけれども、映画版のシャイニングだと、
うん、
そっちのテレビ版のシャイニングだとなんかねきちんとその息子に対する愛だったりとかそのちょっとねあの暴力加えたいと思うような、
うん、
あの気持ち DV する人の気持ちがすごく分かるような感じで伝わって
くる、ね、もう霊に取り憑かれ悪霊に取り憑かれてるからみたいな感じだけではないってことですね、
うんうんうん、
まあ映画版では尺の関係もあるけど、まあ、そこまではね確かに細やかにはいきなり狂ったりしてるからね、
うん、
悪霊のせいでみたいな感じになってますけどね、
うん、
あれはでもスティーブン・キング自身の体験ですからね、
そうですね、
ずっと売れなかった頃の子供と奥さん殺してやるみたいに思ってた、
本当にそう思っちゃってた時新しいね、
ね、
うん、
はい、
でなんかまあテレビ版のそれだと、まあ、その時はまだ構想はなかっただろうけど続編のドクタースリープ、
続編？
シャイニングの続編、
あ、え、あ、
小説としてはもう出てる。
あ、そう。
うん。あのダニーが大人になった話。
あ、そう、その話もしたから
。そうそうそう、そう、で、なんかそれに続いていきそうな雰囲気はね。
あ、テレビ版の。ドクタースリープもドラマ化しますよみたいな。映画化しますよみたいな。
あ、いや、もうすごく昔のやつだからあれだけど、なんかこう、今となってみると、なんかそういう、なんか続きも感じさせるような何かがあるっていうね。なんか。
あ、それドクタースリープの小説が出る前ってこと？
そうそうそうそう。
ああ、あの、あれもそんなに前か、
う
ん、
そうそうそうそう、
テレビでやったの、
そう、ものすごい昔の映画
で、最近出したわけね、
ドクタースリープはね、
はい、
2年ぐらい前かな、小説出たのが、
うん、うん、
1年半ぐら
い
とか、
あの人休まないよね、
すごいよね、
休まない
よね、書き散らかしてるよね、
本当にね、
で、まさに映画化されたドーム、
ああ、
アンダーザドーム、
映画化、
あ、ごめんなさい、ドラマ化されたアンダーザドームとかはさ、小説俺読んだんだけど、あの小説の中にはロストとか、 ドラマのタイトルがいっぱい出てくるのね。だからもうティザー的にもうこれドラマ化するからっていうのがもう小説の時点からドラマ化するための小説として書いてんだよね。
なるほどね。
スティーブン・キングが、
まあまあまあ、でもスティーブン・キングはその時代のね、あの商品の名前だったりとか風俗ですね、あの風俗ってあれエロい風俗じゃないよ、
うんうん、
学術的な意味の風俗は具体的な名前でわざと書くようにしてるっていうのは、うん、あの人の特徴というか、
うん、
やり口ですからね。
あるよね。うんうんうん。そうそうそう。
まだテレビドラマ流行ってるんだったらもうテレビドラマ 見てるとか名前とかタイトルとかは出しますよね。そりゃ。
あ、ちょっとここで話戻していい？
おっと、はい。
サンズ・オブ・アナーキーにスティーブン・キング出てくるよ。
ほう。
俳優役で。
まあ、はいはい。
あのね。死体掃除人の役で出てくるんだけど、超不気味。
俳優役？
あ、俳優で出てくる。俳優として、あの、出演してるんだけど、
はいはい、
うん。あの、死体掃除人の役で出てくるのね。超不気味なおっさんの役で。
あの人も出たがりですからね。
出たがりだね。やっぱ好きみたいだね。あの、そういう人気海外ドラマ。多分、サンズ・オブ・アナーキーのファンだったんじゃない？だから出させてくれみたいな感じで出たんじゃねえかなと思うんだけど、ごめん。まあまあ、でも、そうそうそう。そんなスティーブン・キングの、ね、テレビ向け映画、
まあ、テレビ映画は一番いい形ですよね、
うん、
スティーブン・キングは、
うん、
最近新しいのないですか、
まあ、それも多分古いんだけど、ビッグドライバーっていうやつがスティーブン・キング原作のやっぱテレビ映画で、
ビッグドライバー、
そう、体の大きな運転手みたいな意味のビッグドライバーなんだけどね。
いや、それ分かります。中学生でも分かります。小学生でも分かりますよ。それバカにしてるんですか、キープシールだからって。
違う、ドライバーって何のドライバーだみたいな感じだけどさ、まあ、トラックの運転手。
それ何年前ぐらい前、
さあどうだろうな、まあ 3,4 年前ぐらいなんじゃん多分。
お
う、なんかそんなに昔じゃない気するけどね。
もうちょっとハキハキ喋ってもらっていいですか。
はい、映像の感じからすると結構まあまあ最近のやつだと思うんですけど、これ原作読んだことないんで分かんないですけど、
うん、
まあ内容としては人気ミステリー小説家がいて、
うん、
女性が、うん、でとある町で講演をしてくれって言って講演依頼を受けて行くわけですよ。で講演が無事終了し、車で帰るときにこっち近道でいいですよって勧められた道を行くわけですよ、
うん、
帰り道ね。そしたら急にものすごいなんか鬱蒼とした、まあ、木々に囲まれたところでパンクして急に、
うん、
立ち往生ですよ、
うん、まあ、いつトウモロコシ畑の子供たちパターンみたいな。
そう、でもなんか不自然に板に釘を打ち付けたものがいっぱいバラバラあったからこれでパンクしたんだ。
ヒルズハブアイズパターン、
そう、なんか悪意が道に落ちてたみたいな感じ、
はい、
でそしたらそこにどうしたのっつってブーンつって、
うん、
トラックに乗った、ピックアップトラックに乗ったあんちゃんが来るんですけど、
ベストストップパターンですね、
うんうん、したらそいつがもうえって思うぐらいの巨体なの。
ほうほう、
ビッグドライバーなんだけど、ほ
うほう、
でいやタイヤ交換俺がしてるよっつって、
うん、
って夫婦言いながらタイヤ交換してんだけど、だんだん変な息遣いになり、
うん、
はあはあはあはあ言っていきなり女性に追いかぶさって、主人公はまあレイプされまくるわけですよ。
されまくる、
されまくるん
です、一人のビッグドライバーに、うん、
ビッグドライバーに何回も何回もレイプされて、うん、でボコボコにぶん殴られて、あ死んだなこいつと思われた下水道のところにポンって捨てられるわけですよ、
うん、
下水道に死体がいっぱいあって、
お
うんうんうん、でも実は生きてて息を吹き返し、
うん、
まあ彼女が
復讐し、
そう、復讐の道をですね、
はい、
歩み始めるわけなんですが、はい、ちょっとねこの主人公の女性も変わっていてですね、
うん、
頭の中で声がいくつも聞こえる人なんですよ。
ほうほうほう、うん、はいはい、
でこの人の著作がですね、編み物クラブってやつなんですけど、
怖くなさそうですね、
うん、まあその要は編み物クラブの編み物同好会のおばちゃんたちが事件を解決していくみたいな、はいはい、
ステラおばさん
じゃなくて、そういう感じのなんか、はいはいはい、で、まあ、編み物クラブの中で そのおばちゃんたちの声が頭の中にいつも鳴ってて、
ああそれ面白そうですね。あでそうか、人格的、
そう、人格として
第二人格
出てきて、で あの男はきっとこうよみたいな感じで推理をしていくわけですよ、調査の中みたいに、
はいはい、
あのインターネットとか駆使してどんどん調査を捜査をしていくうちに、まあ、意外なことが明らかになり、はいはい、で、まあ、そこから復讐が始まっていくんですけど、
面白そうじゃないですか。
面白かったですよ、
うん、
サクッと見れるしね。
またでもザ・スタンドとかランゴリアーズとかイットとかとは全く全然違う話、
そ
あとはそういうオカルト要素的には、うん、どっちかというとミザリーとか、
うん、そうだね、うん、なんか人間の狂気的な感じの話だけどね、は
い、オカルト要素はあるんですか。
うん、オカルト要素はないかな、うんうん、
ミザリーとか空女とかあっちの方ですか、
うんうん、そうだね。でその女性の頭の中がそんな感じなのと、うん、あとはその女性がその復讐の鬼に貸していくとかちょっと怖い。
なるほど。まあまあまあ、いやもちろん怖いのは、ね、うん、スティーブン・キングでしょうから。
被害者のね立場で最初はこう大変な目に遭っちゃったなこの人みたいな感じで、うん、怒って当然だみたいなで、うん、やっても当然だろうと思ってくんだけど、ちょっと
あれそこまでいっちゃうとちょっと共感があって
そうそうそうそう、
なるほどね、
うん、あのストレートな作品ですごく面白かったですけどね。
良さげですね、うん、それはアマゾンプライムで見れるのかな、ただで。
どうだろう、わからないです
けど。 DVD は出てるんですかね。
出てるでしょうね。ああ、俺はフールで見たんだけどね。
じゃあ出てないかもしれないですね、うんうん、聞いたことないからな。
そうか、うん、まあ、それは面白かったですね。
でもこのスティーブン・キング の, その、ね、ドラマテレビ映画といえばやっぱりイットが金字塔としてね、
はい、
ありますけれども、もうテレビ映画といえばもうテレビ映画そのものの金字塔みたいな感じですもんね。最近ほらアメリカでピエロの都市伝説というか、
ね、
本当にピエロ被害が、
はい、
ピエロの人さらいが各地に出てるっていう噂がガンガン出て ね
あれこ怖いというか、
何なんだろう。実際一人逮捕されましたもんね。
あ、そうなんだ、
うん、あれミネソタかどっかで、それはなんかね、まあ、いたずら的な感じでピエロの格好して脅かしてた若者が逮捕されましたね。ただそこだけじゃないですからね、各地で一応
目撃団が、
うん、だその町のピエロ目撃団は本当だったって話なんですけど、都市伝説じゃなくて、うん、だけど各地でありますからね。でスティーブン・キングもコメントしてましたよね、なんか、うん、あのピエロってみんな怖がってるけど大体いいやつらだからって、
人を楽しませるいい人たちだからってそんなにヒステリー起こすのやめなよみたいな
ってなってます、うん、ね、でお前が言うなみたいなネットでお前のせいでピエロ恐怖症のアメリカ人がねお前のイットのせいで世界中の人がピエロ恐怖症になった、そのピエロ恐怖症の数増やしたのはお前だろうって言ってますけど、まあ、ただスティーブン・キングのせいっていうよりはイットのテレビ映画のせいですよね。
そうですね、
原作ではそんなにあのペニー・ワイズ、
うん、
そんなに活躍してないし、やっぱりテレビ映画のあのイットのペニー・ワイズのあの雰囲気ですよね、
うん、
あれ最高ですもんね。あのもう
ピエロ役の俳優の人もバッチリだったんだろうね、本当
バッチリだったんだろうね
って。ピエロってさ、あの顔お城に塗ってるか分かんないようでさ、うん、意外とその人の顔出るじゃん、なんか、うん、だけどあのなんつうの、全くなんか表情が分かんない感じ、なんか、
うん、目が怖いです
ね。怖いよねあいつね、うん、
もうオープニングのね、あの主人公の弟がね、神の船を排水口、あの下水あれなんだ、
下水の、ね、
水路に流してて、うん、それスーってね排水口の方に行っちゃって、
僕のやったっつって、
ね、ただねいるんですよね、うん、その排水口のところに
ブーっつって返してほしいかいっつって、
あれがまたね昼間なのがいいんですよね、うん、雨降る昼間の
ちょっと明るくて暗いようなね
ところがね、うん、あれは怖すぎますね、
うん、
最高のオープニングですね、あれ、ね、
最高ですね、見たくなってきたな。また
アマゾンプライムでタダで見れるのかな。
アマゾンプライム中毒。
しかもアマゾンプライム俺が払ってるわけじゃないからね、
うん、
妻だからね、
なんか勝手になんかお金課金されちゃったら怒られちゃうね。
そうそうそう、
また一頭なんか借りてみたいな、
うん、
どこっといいんだもん。
まだテレビ映画の「イット!」の影響ですね、
はい、
まあ、あともちろんジョン・ウェン・ゲイシーの絵ですけどね、
うんうん
うん、ジョン・ウェン・ゲイシーが実際ピエロの格好してたっていう逸話もあるし、あいつの描いた 自画像ね、
うん、
ピエロのあれ見ましたからね僕、
本物ね、リアル
本物で
バニラ画廊でね、
バニラ画廊のシリアルキラー展で。
いいな、
井森さん見たんですね。もちろん
行ってないんですよ。
シリアルキラーマニア、シリアルキラーマニアだから俺はって
言ってる
やつだけ言っといて行かなかったんですか。
行けなかったんですよ、残念。
それは言い訳でしょ、
はい、
かか忙しかったからな、言い訳にならないって、
はい、行かなかったんだよ、
うん、行かなかったんでしょ、行けなかったんじゃなくて、
はい、行かなかった、すいませんでした。
やっぱ生で見るとね迫力が
ありましたか。大きいの
ちっちゃい。
ちっちゃいんだ。
まあ、ちっちゃいって言っても、まあ、何号と、その細かい何号っていうのは分かんないけど、うん、まあまあ、そんな普通の
大きさですね。
大きさぐらいですね。手に、両手で普通に持てるぐらいの。うん、あれもでも、なんか、アウトサイダーアート的にジョン・ウェイン・ゲイシーが、もう闇にやまれず描いてると思うじゃないですか。
うん、
そうじゃなくて、あれ普通にビジネスやってるんですよね。依頼受けて。買うから
受注生産。
受注生産です。ちょっとがっかりしますよね。
うん、あのなんかね。
で、しかも、それをガンガン買いまくって、処分してる団体もあるんですよね。けしからんつって。
ああ、すごいね、その人たち。怖い、うん。その人たちのなんか勢いが。
まあ、それもそれでちょっと怖いっちゃ怖い、ね。
遺族の会なのかしら。
遺族ではない。まあ、遺族の人も混じってるかもしれないけど。まあ
ね、そんな半世紀前の事件じゃないからね。うん、四半世紀前ぐらいでしょ。
まあ、その現象自体は割と興味深いですよね。それもなんかドラマ化したら面白そうですけどね。
うんうんうんうん、まあね、ああいうシリアルキラーとかのやつでもそうやってね、刑務所に入ってる人と結婚したがる女性がいたりとかさ、
グルーピーのやつはたくさんいますね。ね、まあ、日本でもいますからね。
うん、なんかすごい心理だよね。なんだろう、うん、やっぱアイドルとかと同じのかね。
っていうことになりますね。やっぱりアウト、うん、アウトローというかアウトサイダーというか社会の規範から外れてること自体に魅力を感じる人は、
うん、
だってね、あれだってそうだもんね、池田翔の、
はいはいはい、
あの犯人だって結婚してますしね、うん、
なんかやっぱ魅力的な人が多いっていうね、嫌だけど、
まあ、池田翔のやつはさすがにもうなんでって思いますけどね。
いやね、
その本当に下痢た抱きすべき感覚しか受けないけどね、
うん、
他のだからなんかエド・ゲインとか、あれゾディアックとかだったらね、うん、まだ、
うん、
まだなんとなくその悪のなんか危ない魅力っていうのは分かりますけど、
うん、まあ、ゾディアックはでも捕まってないもんね、
うん
うん、エド・ゲインか。
あとどんどん話しされていくけど、渋谷バラバラ殺人があれ映画化されましたもんね。
あ、そうなんだ、
うん、そろそろ公開ですよ。
なんてタイトル？
光を当てて絞る。
何それ、気持ち悪い
で、なんか海外のホラー映画の賞を受賞してましたよ。
あ、そう、光を
当てて絞る。多分それはもう僕も注目したところなんですけど、
うん、
そのカオリン、カオリ容疑者、
うん、
犯人ね、
うん、
まあ、旦那を殺してバラバラにした事件なんですけど、
うん、
代々木公園のすぐ近くに住んでて、でずっとその夫との仲がどんどんどんどんもう抜き差しならない、もうドロドロした暗闇に突入していくわけですよ。お互いセレブとエリートとされてた2人なんですけどね、
うん、
でも2人とも別にそういうなんていうのかな、まあ順風満帆にセレブエリートになったわけじゃなくて、
うんうん
うん、まあいろいろあったわけですよ、
うん、
でどんどんどんどんそのドロドロした暗い感じの夫婦生活になっていく中で、代々木公園がねすぐ近くにあるんだけど、それがずっと真っ暗に見えたと、
うんうん、
闇に沈んで見えてたんだけど、旦那を殺したら次の日からすごく光り輝いてるように見えたっていう。
うわ、
だから多分代々木公園に捨てなかったんですよ。
なるほど、ね、
遺体をわざわざ、まあ確か頭は町田の公園ですね、
はい、
で上半身があの西武新宿線の沿線沿いで、
はい、
今にそのなんか職質されたんでしょ、その当時、
はいはい、
で下半身が家の近所にしてたんだけど、代々木公園に捨てりゃいいのに、わざわざガラガラってあのカートを引いて、結構音立ちますからね、あのアスファルトとか結構なんかタイルっていうか、なんかちょっとデコボコしてる道なんで、あの遊歩道をねガラガラガラガラってやって、わざわざ廃屋のところに捨てたんですよ、
うん、
そんで代々木公園がいいじゃんって、まだ近いし広いしと思うんだけど、それは多分代々木公園が光り輝いて見えてたから、
うん、
行けなかったのかなって。
僕はそんなエピソードは、
うん、渋谷バラバラ殺人はね、僕の結構事件怪談の中でもわりかしトップクラス的な話の持ちネタというと不謹慎ですけど、
そうです
ね、うん、話ですかね。僕はだから今回の映画も、
うん、
やっぱりクオリティ高いらしいんで、
面白そうですね。今ちょっとちらっと見ましたけど、サイト、
はい、
うん、
まあ、ホラー映画のショーっていうのもだから、うん、監督もちょっと、
うん、
いや別荘なんか
ホラー映画じゃないんだけ
だけど、ね、そういう扱いなんすかみたいな、ちょっと困惑みたいなコメントしてましたけど、
うん、なるほどね、
うん、まああの まあ、着眼点はいいですよね、うん、あれに映画化するっていう、うん、何の話したね、だそうピエロ、
ピエロね、うん、やっぱり現在進行形だからちょっとねどうなるのか、
それこそやっぱほら俺がワンツースリーのピエロの話をした途端に
ピエロがね、
そう俺がワンツースリーのピエロを調査しだした途端にアメリカでこんなこと起きるってちょっと怖くない？
今年ピエロの年だな、
今年でもそろそろ終わるけどね、うん、
31見たいな、
31、
うん、ロブゾンビの新作、
アイスクリームの話ですか？
違います。
えどういう話なんですか？
あの殺人ピエロの集団に、
うん、
十何時間の間追いかけっこして勝ち逃げられたらお前らの勝ちみたいな、そう捕まって殺されたらお前らの負けっていう、
ゲーム的な、
ゲーム的な感じ、
まあ、最近よくあるね、うん、パージとかバトルロワイヤル的なやつですか、的なやつ、
うん、で殺人ピエロに今度は逆襲していくみたいな、
あ、
うん、サプライズ的な、
なるほどね、うん、はい、
またロブゾンビの奥さんが出てるよ、
はい、
うん、
まああれとかね、まああとはあれですよね、あのチーマーもののやつなんだっけ、まあダメだなタイトル思い出せねえや、
日本のやつですか、
え、アメリカのやつですよ、
チーマーもの、
チーマーのもう走りみたいな映画、
うん、
あれですよチーマーたちがの集会があって、うん、集まったらそのチーマーのグランドリーダーみたいなのが暗殺されて、
うんうん、
で主人公のチームが剣にかけられてそこからブルックリンまで逃げていくっていう、
何その映画初めて
聞いた、めちゃめちゃ面白いよ、
え今やってるの、
え、すげえ昔80年代の映画、
ああそうなんだ、
ニューヨークの地下鉄とかを逃げていくけどいろんなチームが追いかけてくるんですよ、
へ
ー、あのヤンキースのユニフォーム着たチームとか、
捕まったら殺されるんだ、
あみんなが追いかけてくるから、
うんうんうん、
その濡れ衣に着せられてるからね、と中でピエロのやつらも言いましたね、そういえば、
あそのチームの一
つ、ピエロのチーム、
なるほど、
めちゃめちゃ面白いですよ、
じゃタイトル思い出したら教えてね
、まあ、まあ普通のチーマーみたいなそういうシンプルなタイトルです、
なるほど、
うん、
うん、面白そうじゃないですか、
はい、
うん、
どんどん話はずれていきましたね、
そうですね。